24タロウーノの時間がやってまいりました。2020年11月26日木曜日17時、今日のお相手は
太郎と
優作でお送りいたします。
よろしくお願いいたします。
そして本日は特別ゲストとしてですね、9月にもお越しいただきました、大変好評でございました、あの東京の税理士戦略コンサルタントの塩見聡先生にお越しいただいております。今日もよろしくお願いいたします。
はい、こちらこそ塩見です。よろしくお願いします。
お願いいたします。
またね、このコロナがまた第3波ということで、まあ、世界的にちょっと大変なことになっておりますけれども、
そうですね、まあ、これでですね、コロナ11月はでも8ヶ月9ヶ月ぐらい全世界で騒がれておりですね、はい、我々の生活様式も変わってですね、いろんなことが発生しております。
まあね、悪い面も確かにあるんですけど、まあ、そこで発想の転換という意味ではね、はい、またいい変な言い方ですけどいい機会であったのかもしれませんが、
メリットとデメリットがあると思います、はい、経済的にはかなりのですね、世界的なデメリットで経済社会がですね、はい、抑えられているということで、またですね、まあ、いろんな法案が出たりですね、規則が世界的に、日本ではですね、まあ、あのきつくはないんですけど、まあ、私が調べたところによると、やはりあの例えばイギリスのリバプールではですね、あの警察官たちがですね、大衆の目の前でそういった平和的なデモ抗議を平和的にもやってるにもかかわらず、凶暴性を警察官が発揮して袋叩きにするとかですね、処罰するとかですね、オーストラリアでもマスクをしてない女性を、あの拘束したりですね、フランスでもかなり、そういった取り締まる側がですね、行き過ぎたことが発生しているようですね。これは危険ですよね。
何かこう恐怖が人間の心をね、すごく蝕んでるようなところもあるのかなと思うんです。
そうですね、まだそのコロナウイルスがですね、正確な情報がたくさん出てないので、ちゃんと出てるところでは出てるので、そう恐れることもない。ただ、恐れなさすぎるのもいけないとは思うんですけども、そういったことがきちっと世間に伝わってないなと、たくさんの人に。それを知ることが、まあ、我々生きる上でのリスク回避になっていくのかなと思っております。
今日はちょっとそういう観点で、まあ、リスク管理という部分をですね、まあ、ちょっとこうお話したいなと思ってるんですけど、
そうですね、経済がかなりスポイルされたのでですね、そういった経営面でのですね、リスクなんかを今日はね、スペシャルゲストの塩見先生の中ではちょっとリスク管理のね、ちょっと
なんか歴史的観地からも見地からもですね、ちょっとお話しいただけるようなので、ぜひちょっとそのあたりをお話しいただけたらと思いますが、いかがでしょうか。
はい、今はまあ恐怖心の話出ましたけど、恐怖心の入り口って無知なんですよ。で、無知は恐怖心はつながってくるんですね。だからよく言われるように多様性が無知を減らすって言いますよね。幅広い人とのつながりとか、幅広い物事の考え方をすることで、基本的に無知を減らせるということは恐怖心がなくなっていく。だから危機管理の話でいきますと、危機管理は利己心があると必ず失敗するんですよ。で、利己心はじゃあ自分のところへ入り込むわけです、まずは。だからやっぱり分かんないから、だからどうしても自分を守ろうとするんですね。そうすると結果的には大体失敗しちゃうんですよ。で、だからそれが先ほど言ったように恐怖心とかいろんなものを生んでくるわけで、だから本来よく言われる、まあ、京都のが生み出したね、日本の商人道というその三方よしという文化、つまり三方よしって順番があるんですね。つまり自分よし、相手よし、世間よしじゃないんですよ。世間よし、相手よし、その結果自分よしなんですよ。この順番間違えたら三方よしの意味がちょっと違っちゃうんですね。だから社会にとっていいことをやれば、相手のお客様にとっていいことにつながるから、その結果自分のところにも若干の利益が入ってくるというのが要は三方よしの原則なんで、このリスクマネジメントのも同じことが言えるんですね。つまり自分のところへ入るんじゃなくて、これをやることによって社会どうなるのかとか、そのお客結果としてお客さんがどうなるのかで、うちの場合のリスクはどうなのかって考えるときに、 ここにうちというものが鮭に入った時にいろんな問題が生じるのが大きいので、今のようなリスクマネジメントの時代っていうのが、まあ、そこを大原則として考えないかんかなと思ってるんですが、だからこれはあともう一つよく言うんですけど、今実はリスクマネジメントの社会が1995年から始まってると。で1995年から始まったリスクマネジメントの社会が今実はちょうど真ん中の25年を迎えてるんですよ。だから今年2020年ですね、この実はその前の、まあ、よく言われるゴンドラチェフの波というね、はい、うんうん、大きなあの経済循環説であるんですが、これは構造改革の波なんですね、はい、でこれにと起こってるんだけど、その前日本の場合は1945年なんですね、ポツダム宣言受託して、その後要は日本の経済から生き方から考え方みんな変わりましたよね、うん、でその終着点が実は1995年なんですよ、うん、でこれ94年の暮れに、小選挙区制が通って、で95年になって1月17日の阪神淡路大震災が起こって、3月20日に地下鉄オウムサリン事件があって、で要はこの流れが実は、公定歩合79円為替の、いや反対ですね、為替の79円、はい、で公定歩合の一般割れ、
そうです、ね、
これ経済的にも大きな動きをしてますし、さらにあの実はこの年ノムがメジャーに挑戦して、要は初めて日本のスポーツ界がこれ変わっていったんですね。日本の個人の力で世界を変えられることがようやく日本に分かった最初なんですね。前の年にカズがセリエ A に行ってるんですよ、兄行って、要は個人の力で日本人が世界に物を売り出すと、自分を売り出せることができたことも分かった入り口が実はこの95年っていう、銀行が初めて潰れたのが95年、つまり十銭七社という大きな処理をされて、で要はこの年実は携帯電話が一気に普及したんです。あの94年暮れの携帯電話普及率って日本で 3% なんですよ。95年末に 30% まで出たんですよ。で一気に10倍になって、いつも12月今頃ですから、これからあの発表されますけど、日経 MJ という新聞があります、当時日経マーケティングジャーナルという雑誌なんですが、ここの要は今年の要はヒット番付の東の横綱西の横綱って95年って分かります？
あ、95年なんでしょう。
東の横綱は Windows95 なんですよ。これ95年なんですよ、
ね、
で認知がインターネットなんですよ。で東の大関が携帯電話 PHS なんですよ、
ま、さに IT ので
西の大関がノーマビデオだったんですよ、はい、つまり95年に初めてこの今言われる IT という分野が初めて日本の社会の中の主流を占め出した入り口が95年、
なるほど。
でその後考えてみたらこれが当たり前な時代でしょ、
うん、もうね、
でこれちょっと阪神淡路で携帯電話普及したんですよ。阪神淡路の時は固定電話が全然使えなかったんですよ、はい、でそこでようやく唯一辻さんが当時持ってた人、わずかに持ってた人の携帯電話と、で携帯電話つながるよということで携帯電話を西から売れ出したんですよ。でそれが1年10倍になって一気に30倍、うん、今は日本の1億2千万より多い2億何万台の携帯電話出てるぐらいですから、要はもう100何十%という状況なんですが、わずかその25年前なんですよ。で要は入り口がこういうあの人口のピークアウトした、つまり生産年齢人口という15歳65歳人口がピークアウトした年が95年で、で環境、つまりこの年ノーベルのノーベル化学賞というのがあるんですが、ノーベル化学賞は初めて大気汚染を守っているオゾン層がこのままいくと破壊されますよって言われた人にもらわれた人なんですね。だから要は人口の問題と環境の問題と今の情報、この3つがリスクマネジメントの社会のキーになるだろうということが分かった95年ということなんですよね。
はい、あ、音楽の方ですね、はい、じゃあちょっと今日の一曲をちょっと始めていきたいと思います。はい、はい、ちょっと突然入りましたが、はい、この曲は、はい、
ブラック&ホワイト、うん、ギターのラリー・カールトンの曲です。
ああ、そうですか、
はい、
まあ、今あの清水先生からね、あの約25年前の大きな出来事のお話、そこからリスクというのがね、やっぱ意識されてきたというお話なんですけど、まあ、太郎さんの方がね、今感じてられるその経営者 が今抱えているリスクというのも、まあ、もうご自身がやっぱり考えているのも、
コロナでですね、はい、売り上げなどが大変なことになってですね、はい、まあ、もろもろの飲食業ですので、GoTo イートや GoTo キャンペーンなどがね、あのいろいろありますから、まあ、多少はその辺で戻っては来ているっていうのが今なんですけど、またコロナがね増えたりするっていう意味や、ね、とにかく経営のリスクっていうのがちょっと大変なんですけど、最近あの優作さんとたまたまあの作った会話形式の本でですね、経営のリスクっていうところで特に、まあ6つほどの気をつけなければいけないことがありましてね、8つほどですかね、
はいはい、あ、そのリスクを ね、 いろんなパターンでね書かれてますが、はい、まあ、
はい、一つそれをちょっと紹介して、皆さんの参考にしていただければいいと思います、あのこのコロナもですね、人々の分断なんですよね、まあ、ひょっとするとですね、なかなか会う機会が少なくなって、それを離れさす離間工作、そういう手口の一つでもあるわけなんですね。やっぱりですね、はい、人とはやっぱり電話やあのリモートのね、会話してもやっぱり人間というものは近くにいて、動物ですので、生物でやっぱり波動とかがあって感じるもんですからね、やはり出会って食事をするとか、そういうことが非常に大切なんですよ。人間を人間たらしめてるのは人と会うということで、デジタルで載ったスピーチだけではなくてですね、やっぱりその辺が非常に、コロナでまんまと組み込まれてるみたいな感じがあってですね、まあ例えばですね、会社で皆さんも注意していただかなくちゃいけないのはですね、人を分断する方法がありましてね、一つはその工作活動で社内にね工作員を送り込んでね、あの例えば最初のうちははいはいとついて、まあ、地位や実績を重ねて、なんとかその社長やトップのお墨付きを得て、その後実はお墨付きをついて無断で身勝手な行使をするとかですね、そういうのは会社にとっては大変困る話ですよね。そういう手口があると、そして2つ目は会社内に意図的に圧力を生み出して結束を生み出すとかね、やっぱり中小企業でもですね、一丸となって目標に会社目標を上げて、まあ、売上とかですね、こういう会社にするっていう信念が、そこのトップが、打ち出してですね、邁進してる時にその結束を生み出してねやってしまうと、例えば政治献金がある会社を有利にするために、あの違うないところを、まあ、潰すためにと、有利にするために潰すというようなことも、まあ、圧力を生み出して結束を生み出し、あれは社長が悪いのだと社長に批判を集めようとする方法もあります。そしてまたです、3つ目には、まあ、社長の蜜月関係の幹部だということで、そういった関係を偽装して社長の指示だと称して勝手な組織化をするとかね、そういうこともありますし、また社内にその分派活動志望者が突如あの反旗を翻して賛同者を引き連れて退社するとか、会社を辞めていくことで会社にダメージを与えるっていうようなこともありますし、またですね、まあ社長のこう信奉者のふりをして優秀で熱心な弟子を偽装して突如反旗を繰り返す、まあ、先ほどとよく似た手口とか、工作員、入り込んだ工作員が、まあ、これは会社だけではない組織でもです、工作員社員から寄付を募ったりね、そのスタッフから搾取したり、女性ばっかり優遇するなどの批判や裏工作をするとかね、潜入男性工作員が女性社員に慣れ慣れしく近づいて、まあ、いろんないやらしいことや恐怖心を植え付けて内部錯覚を起こす工作もあります。そして、まあ、個別対応でその反社長とかトップの空気を反旗を翻して社長は君を批判していたよというような社員の個別引き剥がしをしたり、まあ、トップの求心力を減衰するトップの足を引っ張って世直しをしない方をうまいこと言ったりするっていうようなことは、 まあ、こういったことがね、あり得るってことなんです。これ世の中にはあり得るという、これは現実の話なんですね、うん。まあ、こういった試合はですね、まあ、大きな世界では CIA が使う手口であったり、まあ、内閣情報調査室やそういった公安調査庁とか、そういったところがやるとかですね、まあ、いろんな方法がですねしている。まあ、例えば官邸直轄の情報機関、内閣情報調査室、現在250人の内調スパイが、まあ、総理の手足となって通常動いておりますよね。経済から軍事まで国内外のあらゆる情報を収集分析し、政策判断を支えているんですけども、まあ、その方法はですね、かなり秘密が多くて謎に包まれているんですけども、まあ、インターネット帳簿システムの構築とか、まあ、いろんなことでですね、そういったことを、まあ、時には隠蔽、時には捏造するっていうようなこともね、あると思うんですよね。で、やられた、真面目にやってた方はですね、本当に困るわけなんですよ。で、冤罪事件ありますよね。
そうですね。
どんな方がいらっしゃいました？よく国内のですね、冤罪という方が、どんな方がいらっしゃいました？
ね、もうそれはもう有名なところで言うと、まあ、田中角栄さんもね、そうではないかと。まあ、前川喜平さん、
はい、
もう最近ですとこの小沢一郎さんとかね、はい、もうたくさん、もう鈴木宗男さん、もうそれからまあ植草教授ね、はい、まあ、あの人なんかまだいまだにちょっと誤解を持っている人が多いと思いますけど、
す、
ね、まあ、冤罪であったと言われる、ね、話もあります
ね。そうですね、本当にこういった冤罪、まあ、検察まで絡んで、そういったことをするっていうようなことは、あ、まあ国家ぐるみの、まあね、
なかなか
内閣法制局であるのかなと思いますね。
かなりいきなりディープなところへ突っ込んできましたけれども、
いやいや、まあ、コロナ禍、まあ、世の中の、まあ、リスク管理ということで、世間の人はこれぐらいのこと、これぐらいのことは知っておかないとダメですよね。
いや、これやっぱり知ってて批判するとかね、知ってて意見するっていうのは大事なことだと思いますね。
まあ、いろんな公判でもですね、はい、例えば公安委員会認可の警備保障会社を経営する身であったらですね、法廷で証人に立ち、警察に極めて不都合な証言をしようものなら、まあ、公安委員会から認定取り消しの圧力がかかるとか、そういった、まあ、脅しですか、ね、そういうこともあり得るということですけれども、一言、塩見先生、何かそれについてい
きなり、
少しでも、
はい、基本的にね、先ほどの前川さんなんかもそうだけど、結局、まあ、要はよく言われるように国と政府って違うのに、ほとんどの人は国と政府を一体に考えるからおかしくなって、政府はあくまでも政府であって国じゃないんですよね。で、今一番良くないのは、政府が自分らを守るために何かダミー作って潰していくというやり方やってる、まあ、だから前川さん一番分かりやすい最近では事例なんですけど、で、問題は例えば三島社長は新聞を10紙ほどずっと読まれてますよね。これなんで新聞をたくさん読んだ方がいいかというと、新聞はね、別に本当のことが書いてあるわけじゃないんですよ。
そうですね、
つまりね、事実は書かれてるんです、はい、真実かどうかは別個なんですよ。だから事実は羅列してるんだけど、それはその人の感覚から書いた事実であって、で、要はそれをいくつか読み比べることによって真実が見えてくるんですよ。これが大事なんですよ。だから一が新聞読んでない人は、例えば政治の話をしても、僕の方はあなた何新聞読んでるでしょって言えるんですよ。だからそのぐらいもう新聞の中に入り込んじゃうんですね。で、もっと言えば今さら、さらに新聞読まないでネットだけ見てるやつはもっとアホになっちゃって、要はそこに出てくるのが全部真実と思って喋るから、その背景がわからない。だから本当は、やっぱ真実をしっかり理解をして、そこから自分の考えを作り出していくということをやらないと人間って成長しないんだけど、見て与えられたもんだけをまともに言ってそれに対して答えてるだけだから考えないで済んじゃうと、やっぱそういう社会は日本ってもともと何にもないんでね。日本ってエネルギー資源も 0. 何パーだし、要は食料自給率とかで実際米が 100% あるだけでね、その他考えてみれば 10% 台しかない、平均が 20何パーいうけど、これは米のおかげなんですよ。だからそういうふうに考えた時に、何にもない日本人がどうやって成長するかって、やっぱ考える力を持って、やっぱりどうしたらいい国 ゆか世界にとって日本はどんな国が一番いいのかを考えるべきなのに、
情報ですよね、
目の前だけのことを考えてるいうことを繰り返し限り、これからもっと大変ですよ、日本人減っていくんですから。
特にあの最近でね、あのトランプ大統領とあのパウエル、うん、あのバイデン、バイデンですね、バイデン大統領のどっちだということで、そのやっぱり突っ込まれてますよね、あの不正があったのかなかったのかという、やはりそことか逆にですね、はっきりした方がいいんですよね、はっきりオープンにするものをオープンにして、でオープンしないのがまずいことあったのかということに疑われちゃうので、はっきりと誰かがあの選挙、開票時にある共和党のものを入れなかったとかね、いろんなことを言われるんだったらオープンして大丈夫だということを見せたりですね、その辺はっきりさせないと余計に疑われると、おかしいんじゃないかと、
そうです、
やっぱりトランプが勝ってたんじゃないかとかね、言われたりしますので、その辺ははっきりオープンにしていくっていうことも開示していく。
そうしないとね、なんか信じれないですよね、もう政府
は。なんで日本人がそんなトランプとのことを言うんだというと、やはり日本はアメリカの従属下にあるから、日本人は、まあ、私から言ったら51周目みたいなもんなんですよ、アメリカの、アメリカのほぼ政策がですね、アベノミックスになったり、アーミテージレポートになったりしてこっち来るので、それに従って国会やいろんな法案が出てくるので、それだっておかしいですよね。食料なんかもヨーロッパやアメリカでは禁止されているものが、日本だけ添加物やもろもろが日本には受け付けなくちゃいけないというのは全く属国丸出しですよね。だからその事実をもう今の世の中は隠すんじゃなくって、はっきり見せると、出すと、そうなんだよと、国民に黙ってたらいいじゃないという古い考えではもうやっていけないと思います。
だから、まあ、今から、まあ、学生時代で30年40年もっと前かぐらいの時に、アメリカの人口で2億で日本の人口1億だったんですよ、で2対1の関係だった時によく言われて、この今言われて日本はアメリカの一つの州じゃないか、州になぜ食い込まないのか言われた時に、俺はその時言ってたのは、食い込んじゃったら大統領日本人になると、つまりアメリカ2億で一対一で共和党と民主党に分かれて日本人が全員入れちゃうと、下手したら日本人 大統領が生まれるからやらないんだという話を、まあ、半分笑い話に言ってたんだけど、今アメリカはもう人口が3億、これからアメリカで4億5億なんですよ。
増えるんですね。
ところが日本はもうどんどん人口減ってきて、これから何千万になるわけですね。もうそうするとね、州に入れられるんですよ、その発想で逆に言えば。だから日本はあ資源がないでしょ、何もないでしょ、うちと国に入ったらこんな貿易の摩擦も起こんないよっていうふうになっていったら、ところがアメリカが日本人の力とか日本の文化度とかこの高さいうのはね、やっぱり歴史のあるこういうことを含めて考えたら、とんでもない無形固定資産が日本にはあるんでね、これをね得ようとする可能性は十分あるんでね、
そうですよね、
そこのところはすごい大事なんですよね。確かに、
で、まあ、あのちょっと面白い、コロナに乗じてね、いろんな、顔認証のシステムやいろんなところで監視の社会が進んでいるわけですけど、世界的に、面白い映画がですね、1984、ジョージ・オーウェルが作ったイギリスの映画なんですよ、ディストピア、反ユートピアで近未来の全体像を憂えた、そういった全体主義社会を表した映画がもう何十年も前に出てたんですけど、息苦しい監視社会、簡単に言うとですね、まあ世界的にですね、まあビッグブラザーズと言われる独裁者に支配された全体主義社会で、市民の思想や言動に激しい規制が加えられて、その暮らしが巨大なテレスクリーンに常に監視されていると。で、まあ、そういった、ことに、まあ、携わっている、
今中国が近いね、
はい、
日本は、
まあ、ね、役人さんが ね、小さな役人のウィストン・スミスさんが偶然過去にある新聞記事を見つけたことで、絶対であるはず の党に対する疑問が芽生えて、やがてそのスミスさんはテレスクリーンから見えない場所で密かに日記をつけるという重大的な犯罪行為と、まあ、犯罪行為というのは監視社会でダメだと言われたことであって、本当はそのことが真実であるっていうようなこと、 だから怖いですよね。ハンコがなくなり、どんどんペーパーレスになると、ね、後ろでいざといえば、コンピューターで書かれたら摩擦することができるんですよね。もうねツイッターで、インセンティブな内容だから、書くなというようなこととかですね。そういった言論統制がなきにしもあらずなんですね。
デジタルは全て透明化しますんでね、
不正選挙と言っただけでそれは言うなとかですね、
見えちゃいますからね。
逆に言論統制で封じ込めるっていうこともできるんですよね。なるほどね。だからこれはさっきの曲ブラック&ホワイトで、わかります、黒と白なんですよ ね、
そうですね。
私がさっきの曲でブラック&ホワイトという曲なんですけど、で来年なんかはグレートリセットということがあるんですけど、
アメリカの人口が3億4億とかするときに実は白人社会が崩壊するんですよ。だからそれがね、今トランプが最後の悪あがきっていう、白人社会の悪あがきと言われるぐらい、要はスパニッシュ系とかそれ以外の人の方が多くなる社会がもうアメリカあと20年足らずで来るんで、そこがね、白人社会 の、 その今最後の砦としてトランプをやってるのはあるんだ、この意味で。
まあトランプがっていうのは賛否両論あるんですけど、ホワイトだけとも限らないんですね。表上はホワイトの味方でブラックアウトって言われますけど、そんなことなくって、そういう違う見方もあってですね、まあ来年グレートリセットはホワイトリセットになるのかなと。逆にホワイトが白が黒で、黒が白でいう真実も世の中出てきてますんでね、まあ、白ヤクザというようなあれが、逆にグレートリセットがホワイトリセットになっちゃうんじゃないかなという期待も増えますね。そこはお送りいたしました
。いや本当に今日はちょっとディープな話になりましたけど、まあ、でも本当に真実を、ね、しっかり見つめるいうことが、もうそして考えることが大事なんだろうなと思います、
はい、
いや今日は本当に
ありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあ
太郎さんも、
ね、ありがとうございます。
次回に続くということで、
はい、第4、はい、木曜日、はい、5時から
来月続けていきます。来年も続けていきますんで、
よろしくお願いいたします。ありがとうございます。